はい、おはようございます。姫島トントンデジムシの声、あれ間違えてるかな。あ、間違えた。よいしょ、間違えた。なんかおかしい思った。コンビニの出口間違えました。そう、ちょっと焦ってて、今からあと30分ぐらいかかるはずなんですが、まあまあ安全運転できたために、今の時間が目標の到着時間で、要は30分遅れてるということですが、まあまあ30分遅れだったら、ちゃんとギリギリ間に合うので、準備、大会がね6時スタート、今出戦が6時なんでですけど、今もう4時半で、多分着くのが5時、1時間で準備して、ちょっとね糸取ってない竿とかあるから、そのあれでなんでやったっけな、久々になんかやってたんやな、うろうろ巻いてたんやな。ああ、そうそうそうそうそう。みんなで川口湖行った時に、あの、何個かリール PE から取っ払って、クロロにしたのを、そのまま相模湖線、それの方がいいんじゃないかってことで、そのまま使ってたんですよね。うん。そう。で、それをリールだけ戻して糸通してなかったりするから、準備がちょっと多いのが心配。以上っていう感じで、そう、最近ね、いろいろやってて、一つは、あ、そうそう、あの、その、うちの近所の、マニアックスさんというお店ので、その、インストアイベントをやらせていただいて、なんかね、なんかすげえ大きい店ではないんですけどね、すごくこう熱心で丁寧なお店だなと思っていて、でマニアックスっていう名前だったけど、オープンした時はそこまでマニアックじゃねえじゃんって思ってたんですけど、本当に品揃えがえげつなくなってきまして、いやー大したもんだなっていう、別に上から言ってるわけじゃないですよ。あ、こんな、その店が新しくできて盛り上がっていくというか、その肉付けされていく様っていうのは初めて見たので、ああこんなやり方があるんだっていうのはもう見させてもらってる店なんですけど、まあやっぱでも単独でイベントやるっていうのは怖いですよね。そのおまけないですからね。おまけって言ったらあれですけど、ね、一緒にやってる人は失礼だけど、いや要はいろんな人に会えるっていううちの一人じゃないから、あとお祭りのに出店してるわけじゃないから、うーん、すごい怖かったですね。まあまあギリギリ合格点っていうんですか、及第点っていうんですか、赤点にならなかったかなぐらいだと思うんですけど、まあ第一ですから赤点にならない、その43点とかじゃないですか。まあお店にね迷惑かかんないように、次につながるように、来てくれた人が喜んでに来てくれた人に喜んでもらえるように、で、それがまあ、人が、それをが、あ、基本、基準にあって、で、まあ、ね、それの、来てくれる人がいっぱい、たくさんいれば僕も嬉しいし、お店も嬉しいし、盛り上がったなっていう感じはするんですけど、まあ、めっちゃくちゃ雨降ったりとかね、3連休の最終日とか、もう、日程っていうのは難しいですね。でも多分僕めちゃくちゃ今そうやってもうお店が前ちょっといつか 絞ったり断らなくていけなくなってくることもあるかもしれないですけど、まあちょっと規模をちっちゃめにすることでそのいろんなのを断らないようにしてるんですけど、あ、もうなくなった、あ、なくなっちゃった、何を言ってた、あ、でも、うん、だからすげえ回数が増えたらもう珍しくもなんともなくなるじゃん、きっと来なくなるよって思ってたんですけど、まあ来れる時に来てもらえばいいかみたいな、その年ね5回ぐらいお店のに立ってて、この後もね、だからバサクラ終わったら少し軽い感じというか、少しなんかあの相談して地方の店なり、九州今年行ってないからね、九州行かないといけないんですよね、とか大阪のお店とかに顔出しに行きたいから、なんかそのまあとにかくトレイルルアーがという僕にはその軸があるので、なんとかそうやって無茶なスケジュールじゃなくしていく。でもトレルアがね、時々気ぃついたらすげえ減ってて、ゲロ吐きそうになることがあるんですけど、まあそれがあることでね、そうやってお店に行ってみて話聞けるっていうのはすごい多分大きなことなんだと思うんですよ。なんかを決めていくときに多分わかんないけど確実に役に立ってることがいっぱいあって、それは来てお客さんと喋ったことで多分自分が何か決める時のヒントになってるんだと思う、させてもらってるから。まあちょっとその行けてないお店とかトップ系の店とかにも顔出したいなって思ってて、でまあそれのね、だから自分がいいよくしてもらってるお店に僕が行った時に顔出してもらえたりとか、そういうのでコンパクトにコツコツその呼ばれたらいけるみたいな、でその時にチャンスがあれば遊びに来てもらえるみたいなのでいいのかなって。前はもう僕は大振り師だったから振って振って振りまくってたから、あれだけど、最近はそういうコンパクトにしてメインの仕事もちゃんとやるみたいなことを一応やってはいます。でまあマニアックさんはまあなんで名前を出したかというと、まだルアーが残ってますので、ちょっと単独だということもあって気合い入れてちょっと準備したのもあって、多分店にいろいろルアーが取れるルアーは持って帰ってきてますけど、あるので、まあもしよければなんか機会があれば見に行ってみてください。いろんなものが あるんでね、すごく面白い店だと思います。で、あ、その次に板橋の方のドームさんっていうお店がありまして、ドームさんが今年の8月で15周年、ってことはうちのデビューとすごく近いのかな。僕2014年デビューだから来年15周年とかなのかな、15年目なのかな、なんですけど15年目ということで、そうすごいですよね。なんかそんな時にスタートするっていうのも割とスリリング、まあいつスタートするのかっていうのはいろいろですけどね、仲良くしてるコンパスの清水さんとこは3周年つってたし、明日明後日かな、4日で3周年つって、一応まあまあ無理言われてそれも物は送りましたけどね、来ないっすか言ってたけどちょっと無理だったんで大会の次の日だったんで、まあみんながわーっと来てくれるということで、まあちょっとスモール行けそうなルアーとか少しだけチョイスして送っときましたけど、 そう、15周年ですよ、ドームさんは。取り扱いはね、去年かな、今年、去年からかな、だったから、まあ、連絡もらってて、ちょっと遅れたけど、この前、それを納品させてもらって、一つはクアメスのプラスワンっていう、プロペラを大きくしたモデル、カスタムモデルで、もう一つは、まあ、小さい海馬の55。で、まあ、ちょうど本当にめちゃくちゃルアー決めんのね、慎重だったんですよ。こんな相談、やり取りしたことないっていうぐらい、でもまあ、よく考えたらそうだよなと思って、やっぱ、新しい店ですから、やり取りすんのが。何がいいかもわからんっていうことで、そう、やっぱ僕の方のその情報が、お店に対するあれが少ないから、回数が、やっぱり、ね、向こうもわかりにくいっていうのも勉強になりましたけど。ちなみにそれもね、来年ちょっとまた新しい策があって、さっき言ってた仕事の仕方を自分なりにしていくっていう。のでまた少しお店との関係をの回数を増やせるように考えてはいますけどね。で、そうドームさんはね、そうだから海馬の55、小さい海馬の55はやっぱり今のところ一番ちっちゃいとはいえ、まあ、ボリュームあるといえばあるし、みたいなので、ちょっと背の低いぽっちゃりした子みたいな、うん、なんか、今その例えをした瞬間にね、ちょっとしゃべり、なんか説明しにくくなったから、それは置いといて、どうしてもトップのルアーって、大きい、やっぱハンドメイド大きめが多いから、一般的なルアーに比べたら大きい抵抗があると思うんですけど、まあ小さいカバーの55はその垣根を超え、垣根を超える、というか、その境目にいるルアーなので、まあ入れといて間違いないんじゃないですかと。その使ってみたいっていうお客さんの中でも抵抗が少ないものの一つですねという話で決まって、でもう一つがその今言ってたクアメスのプラスワンだということです。まあね、クアメスはちょっと前に出したって言ったらもう1年以上経ってるんですけど、もんだからっていう話はあったんですけど、まあそのプロペラ大きめのをつけたことだったりとかで、そのまた、いや本当に今年、去年から今年にかけてのそのカブメス族イヤーだったんですよ、特に僕が、うん、でお客さんもね、それでなんか投稿が増えて、カブメスクワメスのこれちょっと投稿者に上げてないの問題なんですけど、僕まだ5月ぐらいのまんまなんですよね、投稿者し、できるだけ取ってあるんですよ、その情報は。なんですけど、ここで反省してもしょうがないのであれなんですけど、そうすごい増えた。で僕自身もね、作っといてね、なんか分かんなくなったりとか、自分のねその流行りの中で すごい速度がねめちゃくちゃ速くなった時があったんで、自分の釣りのとにかく速い方がいいんじゃねえかっつって速い釣りをしてた時があったんで、そうなるとカブメス族は遅いから、合わないんですけど、そっからね、やっと一周して、止めれるようになって、で、なんかパカッと来た気がしますね、今年。うん。投げない時ないっすね。っていうのもあって、そうなると、微調整というか、そういうカスタムモデル、その自分のところにパーツがあるもんだから作ってしまったんで、で、ああこれフロントをちょっと大きくするだけでもすごく印象変わるなみたいなので、 そのゆっくり使った時の不安感を埋めてくれる部分であったり、そのピッチですね、ルアーが持つピッチがなんかその変わるので、あ、このピッチのバージョンもありかもなみたいなので、ちょっとそのカスタムモデルっていうんですか、チューニングモデルっていうので、その1箇所変えましたっていうことでプラス1なんですけど、株メスなんかね、プラス2っつってブレードも変えてるモデルもありますからね。それはキャスティングさんの鹿島神栖店もうないかもしれないな。めちゃくちゃ評判良くて、イベントの時にほとんどなくなっちゃったんだけど、その、で、自分の中でカブメス、デカブメスジュニア、デカブメスジュニアってジュニアって言ってるけど、カブメスより1個上のサイズなので、のその流れがずっと今年メインで使ってて、で、ちょっと牛久沼で食わせ損ねたから、そのデカブメスジュニアを使った時に、そのパーツの、あの、強さは、デカブメスジュニア1個上にして、ボディだけカブメスで、なんとか浮力持ちこたえてくれたらいいなと思ったら、まあまあ大丈夫だったんで、そういう、なんか、中間ですね、カブメスとデカブメスジュニアの中間みたいなものを作ったのがそれなんですけど、そう、プラス2っていう。なんか、カブメスっていうルアーは、アナログなルアーだからか、そういう微調整ですごく印象が変わってる気がしますね。まあそんなんで、の流れというか、まあマイブームを少し押し付けた部分もあるんですけど、色がねすごく面白いものができて、まあ看板に使われている緑とオレンジを、まあ、とかそういうイメージカラーにっていうことで、まあで、あの方が黒いルアーが好きだっていうこともあって、ちょっとまあシルエット出す方向で色決めましょうかつって、そのまあ緑を濃いアボカドグリーンにして、それがあのできるだけシルエットとして出るように、その腹側にまで影響するようにして、なんかそのなんていうんだろうな、色分けをね、こう普通右左色変えるって言ったら右と左で変わっちゃうんだけど、それとも違う、なんかすごく変な色分けの仕方をすることでね、面白い色になったんですよって思ってたら、もう坊亭さんが近づいてきて畑中さんのルアーのことを話す時間がありませんでした。20分だな、20分で着いた、よかった。畑中さんのルアーの話を帰りにするか、できなかったら帰ってからするかですね。うん、逆にいい宿題が残ったと思って思っときます。この回はちょっと短いですけど、まあもう坊亭さんについてしまうのでご勘弁くださいということで、そのドームさんのルアーもまだある入れたてなのであると思いますので、東京都内の方であったりとか興味がある方はホームページ見て問い合わせていただくなりっていうのも多分大丈夫かなだと思うので、最初はもしかしたら2世でやってるかもしれないですけど、チェックしてみていただければと思います。というわけで野村ボートに着きましたので、くらっ終わろうと思います。聞いてくださってありがとうございました。また続き撮ります。